FM802 から土井小牧が生放送でお届けしています、ミッドナイトガレージ。さあ、お客様をお迎えいたしました。今月の FM802 邦楽ヘビーローテーションアーティストです、ローラデイロマンスの皆さんをお迎えしました。わ
ー、こんにちは、よろしくお願いします。
こんばんはかな、
こんばんはでしたね。
はい、やっとお迎えすることできました。お一人ずつお名前お願いします。
はい、ローラデイロマンスボーカルの井上和樹と、
ギターの鈴木仁と、
ドラムの磯本裕太です。
はい、ようこそミッドナイトガレージへ。
ありがとうございます。
ねえ、なんか来てもらったことなかったな、そういえば。
いや、わかります、本当に
みたいな話してましたね、メンバーで。
あれ出たことないかみたいな。
あのね、メッセージ送ってもらったりとかはあったと思うんですけれども、はい、ね、ちゃんとこうやってスタジオに来ていただくのは今日初めてということで、は
い、いや、すごい楽しみにしてきました。
私もそうです。ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、もう何と言いますか、このガレージの座談会っていうのが、まあ毎年ねやるんですよ。関西のその音楽関係者集まって、はい、去年はああやったこうやった、今年はこうやみたいな勝手な話をするだけなんですけど、その中で絶対にローラ・デイ・ロマンスの名前出てくるんですよ。
嬉しい。
ずっともう毎年出てきて、今年はねめっちゃ偉いことになると思うし、ならなあかんと思うんですよねみたいなことを毎年結構言ってたりとか。みんなが言うんですよ、しかも。
あ、嬉しいっすね。
すごい
光栄ですね。
なのでなんか私も時々勘違いしそうになるんですけど、はい、関西のバンドみたいな感じが。
確かに
すごい関西の人たちに愛されてる感じがするんですけど、
ちょっと自覚ありますね、若干。さすがになんか
初ライブの時からな。
そうなんですよ、なんか温かく迎え入れてくれて、なんかねやりやすいよね、非常に。
回数も来てるし
ね、
はい、
ありがたい。
まあそうなんですよ。でそんなローラデイロマンスがついに FM802 のヘビーローテーションに今月なったということで、
ありがとうございます。
嬉しい、嬉しい。待ってた、ついにっていう。
い、嬉しいです。
はい、ところで、多分今月はだから802のいろんな番組にねゲストで出たりとかして、
はい、
あのいろんなお話をいろんなところで聞かせてもらえるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
今日まずですね、土曜日に神戸フルーツフラワーパーク大蔵で、
は
い、行われました神戸そのそのに出演しておりまして、
はい
はい、フラワーステージのトップバッター、
はい、務めさせていただきました。
はい、あの行きましたという方からもメッセージを、
お
ー、はい、なんと千葉県の方なんですけど、
もしかして知ってる人か。
サンキューさん、
サンキューさん
知ってる人ですか。
すべ、てのライブに来てくれてる方です。
すごいじゃん、めちゃくちゃ強火のファンの方じゃないですか。すごい。あのローラデイロマンスのおかげで、FM802 主催の南ホイールやレディオクレイジーに足を運ぶ機会が増え、気づいたら大阪ラバーズにっていうことで、ありがとうございます。皆さんのおかげで、リスナーが一人。ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。昨日は神戸そのそのお疲れ様でしたと、はい、春の野外ライブ最高でしたというふうにね、いただいております。
嬉しい、ありがとうございます。はい、
あのすごい野外似合うなと思いました。
嬉しいです。
めっちゃなんか
気持ちよかった。
あ、気持ちよかったですか、うん、はい、やっぱり、うん、ちょっとなんか甘酸っぱい気持ちにもなったりとか、春先っていうのがまた真夏じゃなくて、
そうですね、
うん、
結構でも暑かったですね。なんか
あの時間ね、
うん、
お昼ぐらいとかな、
うん、お昼ぐらいですね、
うん、
ちょうど、
ね、
はい、
うんうんうん、結構ね日差しがちょっと強くて、うん、
はい、春、うん、だよねみたいな、
うんうんうんうん、
ぐらいでしたね。
ねえ、うん、なんかこうなんでしょうね、ローラデイロマンスの微妙なこうニュアンスの、
うん、そうですね、パカーンという晴れではないですよね。
すっごいなんかそれに春風が気持ちよかったですね、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、大阪の柏原市メゾピさん、神戸そのそので初めて拝見しました。
お、
ドラムセットのくるくるした螺旋状のシンバルに目を奪われました。
目立ってんね
話題のね
してやったりって感じ
ですね、はい、狙い通りなんだ。
狙い通り
狙い通り
狙い通りなん
だ、はい、磯元さん、
はい、
ホムカミのサポートドラムもこなされてましたね。どうでしたか、はい、あとホムカミと遊園地行けましたか、うん、気持ちいいステージありがとうございました。はい、いただいておりますけども、
いやちょっとね大抜擢をもらえまして
ねえ、
はい、うん、ウィジンでいきなり、ね、うん、2ステージ連続っていう形になって、うんうん、ね、ちょっとすごく不安だったんですけど、
うん、
まあ、でも結構いい緊張感でできたんじゃないかなとは思ってます、
うんうんうん、
はい、
ホムカミのサポートで叩くのは初めてだったの。
初めてですね、今回ライブでは初めてです。
でもなんかホムカミがちょっとフレッシュな感じになってる感じがして、まあ、
そうなるかな
ホームカミングスとは交流は前からあるんですか？
そうですね、個人的にもすごいメンバーの皆さんと仲良くしてもらってて、
はい、うんうん、
で結構本当に遊んだりとかもしてる中でのイソヤン抜擢だったから、
うんうん、
おおと思って
びっくりしたよね最初ね。
普通に私に最初連絡来て、
うん、
そうなんですよ
俺なぜ
俺連絡先知ってるんやけどね
そうそうそう
誘ってもいいかなみたいな。
そうそうそう、まあまあまあ、あの和樹ちゃん的に大丈夫みたいな感じで。
ちなみに誰から連絡が来る？
あ、福富兄さんです。
福富兄さんか、
はい、
はいはいはい、
呼んでませんけど福富兄さんとか
聞いたことない、うん、
福留君から、
はい、
はいはいはいはい、
普通になんかちょっとサポートで誘いたいねんけど、うんうん、イソヤン誘ってもいいかなみたいな、ダメって言えないと思って言えないし、
言うつもりだった。
いや、じゃあイソヤンやりたいだろうなと思って
言う理由もないし、
そう、理由もないし最高の誘いだと思って、
うんうん、
これは今すぐ言おうみたいな感じで、
うんうんうんうん、
みんなに言って、
ね、朝起きたらびっくりしたよ俺、
うん
うん、朝起きたらね、でもなんかあのそのホムカミのサポートがまあこれから始まって、
はい、
きっとなんかね、いろんなステージで叩いたりする機会もあったりとかすると思うんですけど、うんうん、はい、それをこうローラデイロマスに持って帰れるものがきっとあるんじゃないですか。
あ、すごくあると思います、うん、
ね、
はい、やっぱりこうね、うん、今まで自分がやってきたところではない人たちと一緒にやっていくって中で、でしかもまあバンドのサポートっていうところでね、こうじゃあ新しい楽曲とかをするときに、
うん、
まあ、どういうところに気をつけたらいいかとか、
うんうんうん、
なんかそういうのすごく勉強になるなと思いながら、
うん、ね、なんかあのなんだろう、同じインディースピリットと言いますか、
うん、
ね、あの通じるところがある音楽性かなと思うので、うん、
そうですね、
単純にファンです。
そう、そうなんですね、ファンたちとか普通にコピーしてたんで大学生時代
そうなんだ、
ライブも見に行ってたし、
コピーもしてたし、ね、私とか彩香さんの声真似しまくってたから、
声真似そうなんだ。
そうです、だからちょっとね、まさかの展開だよね、
そうです、
ずっと最近、う
ん、まだ緊張してるもん
ガッチガチだったよね、うん、
そっか、いやでもね、じゃ あ, あのどちらのドラムもじゃあ楽しみにしてます。
そうですね、ローラとはまた違ったプレイになるとは思ってるので、そこはちょっと楽しみにしてもらいたいなと思います、
うんうん、はい、ひとまずね、そのそのお疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、むちこさんは、こんばんは、皆さんの音楽をいつもよく聞いていますと。
ありがとうございます。
春はバスにリクエスト、はい、いただいてます、うん、いつもは11時頃に寝る私ですが、はい、今日は少し夜更かししてみます。
わ
あ、質問ですが、
はい、
ライブの衣装は毎回自前ですか？自前だとするとどのように決めてるんですか？その日の気分か前日に頭を悩ませてるのか知りたいです。これからも応援してます。
自前だよね、
自前です、
まず自前ですね、
うんうんうん、みんなで相談とかするんですか？
あんまりしないですね。そのワンマンライブとかでコンセプトを決めたりとかしてる時だけなんとなくみんなですり合わせはするんですけど、
うんうん、
まあ、私はほぼなんかもうなんか無法地帯というかみんな触れてこないというか
触
れてこ
ないなんかもう好きにしたらみたいな感じで言ってくれるんで、
今日半袖の T シャツですけどね、
はい、しかもアニメの知らない
知らないアニメなんだ、
知らないアニメの T シャツよくわかんない、
可愛いけど、
可愛いから買ったんですけど、うん、マジで知らない T シャツですねこれは。
そっかそっか、
はい、
ね、でもなんかこうローラ・デイ・ロマンスの音楽とすごいなんだろう似合うファッションですよね、うん、皆さんね古着だったりするのかなとか
あそうですね、うん、私とかジェン君はかなり古着が好きで、
うんうんうん、
古着屋さん昨日もね大阪のジェン君が好きなお店とか行って、はい、いろいろ見させてもらって買ったりもしてたよね、
うんうんうん、
私は昨日は買わなかったけど、うん、前回大阪来た時に買いすぎてその荷物が大変なことになったのであでも私今回枕買ったんですけど
なんで枕なぜまあいいけど、
はい、まあいいけど
高いやつです
この関西滞在中に、
はい、なんかもう勢いで買ってしまいました
衣装の話から枕に飛
んだごめんごめんごめん衣装はねその日の気分の時が多いですね、
うん、
割と
はいだそうですさん、はいね、メッセージありがとうございます、天ヶ崎市のマグマ星人さんですけれども
マグマ星人さん、
はい、皆さんこんばんはとローラ・デイ・ロマンスというアーティスト名は前から知っていたんですが音源は今月のヘビーローテーションで初めて聞かせていただきました
すごい
ありがとうございます、
はい、なんかロマンスとは無縁の自分にも聞いているだけでロマンスが訪れる予感がしてライブとか行きたいなと思いつつもう若い人たちに混じるのちょっと恥ずかしくなってきたのでちょっと躊躇してます背中を押してくださ い,
いやでも僕らのライブは結構年齢層幅広いと思います、うん、若い人が多いとかいうこともなく、うんうん、バランスよく男女比もなんか本当に55ぐらいだと思うので、
うんうんうん、
そこは全然気にしなくていいんじゃないかなっていうのはありますと背中を押してますマグマ星人さん
なんか本当にママみたいなファンの人とかめっちゃいて、
うん、
なんかお母さんみたいな言いたくなるような応援の仕方してくれてるファンの方とか、
うんうん
う
ん、
もうお父さんみたいな目線で見てくれてる人とかも結構いっぱいいて、
うんうんうん、
全然大丈夫です何歳でも、
ねうん、なんかあのインディーロックファンがあの老若男女、
うん
うん、混じって集まっているみたいな、うん感じがするので
ありがたいことに、
ね、
そうですね
本当に、うん、あの全然もう行きたいと思ったら行くべきだと思います
ぜひ、
ね、ぜひ今じゃないですか、はい、あと僕は猫派なんですか皆さんは猫派犬派どちらですかって
は
あ困った顔してる
あなたは猫派でしょだってい
やそうなんだよねでも、
うん、
飼ってるからだと思うその一緒に暮らしてるんですけど猫
はい
からそっから急にめっちゃ猫好きになったんですけどそれまでは完全に犬派だったので、
うん、
どっちもすごい好きだけど今は猫派ですかね
今は猫派、
はい、
僕も犬派かもですね
でも一緒に暮らしてたからでしょ
そうですねやっぱりその
そういうもんなんじゃないの
そういうもんなんではやっぱり、うん、
僕も犬派なんで
一緒に暮らしてたから
一緒に暮らしてた
一緒に暮らすとね愛が深まってしまう
それはあります
ね、うん
はいメッセージどうもありがとうございます
ありがとうございます、
ね、ヘビーローテーションナンバーの透明にリクエストねもちろんいただいております、はいはい、さあねいろいろとメッセージもいただいていて本当嬉しいんですけれども、
はい、
なんかこう一曲神戸そのそので聴いた曲をお届けしたいなとここで思うんですけど、
はい、
なんかねヤングライフとか、うん、サットナンバーとかみたいな曲から始まるのかなって勝手に思ってたんですよ、
はいはいはい、
野外だし、
はい、
あのトップバッターだし、
はいはい、
割とこう強めの曲から来るのかなって思ってたんです、うんうん、それが結構逆でゆっくりとこう翼を大きく広げるみたいな気持ちのいいなんかスタートで、
う
ん
う
ん
ありがとうございます
選曲どうしたんですか？
あ僕ですよね、うん、でもその会場の印象とかでよく決めたりするんですけど時間帯とか、
うん、
やっぱりその体温が上がりきる前というか、うん、時間帯的にだからこう一発でぶち上げるというような感じよりかはこうゆったり気持ちよく乗っかってきてから早い曲だったり、
うん
うんみんなが聴きたい曲だったりっていうのにするっていうのは今回は意識してた気がします、
うんうんうんうん、なるほどじゃあもうまんまと乗せられたと
かそんなそんな
っていうことですよね、はい、でヘビーローテーションですよ
いやちょっとヘビーローテーションの威力を舐めてましたね
で今日1日802でいろいろ
ね、
取材を されてて、はい、何回も聞いたでしょ、はい、
もう 4、5回もっとかな、すごい、うん、もうことあるごとに流してもらっててびっくりしました。
ことあるごとに、
はい、
ヘビーローテーションですからね。はい、はい、透明という曲がヘビーローになったんですけれども、避けられない変化と向き合う人たちの心情を歌った一曲。はい、
はい、
恨みで体が濁るっていうのがすごいなと思いながら。
あ、そういう説もありますね。
そういう説もあります
。あ、そういう一説、
はいはいはいはい、はい、くだりもあったりしますけれども、はい、どういう曲って言いましょう、
なんというんですかね、うん、まあなんかいろんなとこで言ってるのが、その、うん、一応そのパッと聞きやっぱりその恋愛に当てはめて考えやすい曲だとは思っていて、
うん、
そういうその例えば恋愛してる中で関係が変わっていっちゃうこととかを、うん、単純にこう濁るとか、うんうん、透明じゃなくなるっていう風に言うのは一つの解釈としてありなんですけど、うん、そのなんというか一人の人と例えば将来の希望だったり、うん、夢だったり自分が憧れてたその自分の理想像だったりっていうものから離れていっちゃうことっていうようなこととも被っていくなと思っていて、それをなんかこう受け止めるのに透明っていう言葉がすごいいいなと思って自分がそのタイトルをつけているんですけど、そこがなんかこういろんな捉え方ができて自分たちにとっていい自信作というかすごい広く届く曲になるんじゃないかなという意見でこれをリリースして、晴れてヘビーローテーションという
。晴れてね、
やたいことでございます。
ありがとうございます。
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 そうか、じゃあ聞く人それぞれが何に対して自分が思うかっていうのは、まあ、
うん、
好きに
そうですね
捉えていいという、
うん、そうだと思います、うん、だしその年齢によってもやっぱりなんかこう変わってくるような曲であったらいいなと僕らは思ってるかなと思います。
うん、うん、なんかその行間の含み方とか、
うん、
あとは音色もそうなんですけど、なんというかこの皮膚温度と体の芯の温度がなんかこう違う感じというか、
うん、あ、なるほど、
なんかそれが私は割とどの曲にも感じていて、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
なんかこう服こうこれって言えない感情っていうか、なんかその微妙な曖昧な感じがこの曲もなんかもう前面に出ていて
そうですね、
そうそう、なのでなんかね、人によってはまあ複雑な気持ちになることが多いかもしれない春、
うん、
うんうん、ね、一日に何回も流れるので、
はい、
まあ、1ヶ月かけてこの曲がなんかいろんな人の中で育っていくというか、
本当にそういう曲だなと歌ってて思いますね、うんうん、なんかどんな人にもどこかしらで当てはまってしま
う
ことのある歌詞というか、そういう音像だなと思うので、
うん、
なんかそうですね、確かに自分その人々の中でこう膨れ上がっていくものと一緒に思い出になっていく曲みたいな感じがしてたらいいなっていう感じですよね。
わかる、
うん、ね、気候も多分今と4月の終わりっても5月のゴールデンウィークっていう感じなので、
はい、
気候も随分変わるので、またこの曲の聞こえ方がね、
確かに
変わっていくと思うので、なんか曲自体の色がはっきりしない曲だからこそ、
うん、はい、
なんかこういろんな人にフィットしたりとかするんじゃないかなと思ってい
やでもそれこそね、私たちがしたいことであり、
うん、
なんというか、うん、その方がいろんな人にやっぱ届くだろうなとは思うので、うんうんうんうん、なんか相手の想像力に任せる部分が大きい方が、
うん、
かといって任せすぎてもないってい
う
ところの絶妙なバランスが本当にジン君の作詞は最近冴えまくっててすごいんですけど、
うんうんうん、
それがすごい今回もできてる気がしてますね。何言っても私が上からになっちゃうな、作詞について
ありがとうございます。
ごめんね、もう毎回毎回ごめん、本当に上から目線でなんか偉そうに
関係性、
はい、すいません、
いやいや ね、なのであのちょっと皆さん、ね、リスナーの皆さんめっちゃ聞くと思うので、また今月の末ぐらいになんか聞こえ方が変わったよみたいなことがあったら、うんうん、ぜひあの教えてほしいなと、
はい
はいはい、思います、4月17日に、もう一曲リグレットベイビーズというナンバーと、両 A 面デジタルシングルとして、
はい
はい、リリースになります。リグレットベイビーズも超いい曲なので皆さん楽しみにしておいてください、
はいはい、
ぜひぜひ、はい、堺市北区のルビーナブルーさん、皆さんが出演されることで久々にラジオを聞いていますと。はい、一緒に写真を撮ってもらったことのあるものです。去年の今頃の大阪城公園のヤオンで、6月のビルボード大阪でのライブに申し込むことができました。めちゃめちゃ嬉しいです。
やった
ありがとうございます。
はい、大阪の22歳サモエド解体さん、
はい、サモエド解体さん、
はい、
分かる
分かる、
ローラの皆さんこんばんは。
こんばんは、
ローラで一番好きな歌ですと。潮風の人、みんな違う曲にリクエストくるんですよ ね、
嬉しい。
さっきの方はね、ちなみに Cry for the Moon です。私はサブスクの音楽アプリで毎月好きになったプレイリストを作るんですが、ローラデイロマンスは2022年の8月に夜のジェットコースターを追加していました。この機に昔のプレイリストを遡るの楽しかったです。これからも応援してます。10月の大阪のワンマン楽しみにしてます。
ありがとうございます、
はい、京都のコアロハさん、
はい
はい、ビルボードライブ大阪楽しみにしてます、うん、かっこ保護者面でって
。いや大丈夫なんですよ、だからこういう保護者みたいな方もたくさんいらっしゃるので、
ね、あのいろんな年代の方からね、あの、はい、これメッセージいただいております。
いや嬉しい、ありがとうございます、ね、
はい、ライブがいっぱい決まっております。
はい、
まずは4月29日大阪城音楽堂です。グリーンズパークスペシャル、これイベンターのグリーンズさんおすすめのアーティストが出演するというイベント、
はい、
はい、やばいですね
これ、はい、確か、うん、あれこれだっけな、1000円のやつですよね、うん、
チケットは
これチケット1000円で、
チケット1000円の
信じれない破格ライブなので、
ね、うん、
早めにチケット取ってください。
本当だわ、
うん、
はい、祝日です皆さん、はい、お集まりください、はい、そして初めてのビルボードライブ、ローラデイロマンスビルボードライブノットウィザリング、
はい、
枯れてない、
枯れてない、しおれてない、
しおれてない、うん、はい、大阪は6月9日日曜日ビルボードライブ大阪です。午後4時からと午後7時からの2ステージなんですけれども、ビルボード、
いやーどうします、
やばいっすよね。
なんかみんなビルボードの時ってちょっと違う編成でやってみたりとかする人多いじゃないですか。どうするんですか、
メンバーというか楽器の構成自体は同じかなと思うんですけども、例えばそのアコギを使った曲が多くなったりとかはあるかもです。まだ考え中です。
そうか、まあ、まだもうちょっと先です
ね。そうですね、
ね、はい、ちょっと衣装も凝りたいとこですね。
あ、そうなんですよ、なんか私らはまだ何も決めてないんですけど、はい、とりあえずそのドレスコードありますか的な質問結構いただいてて、私たちもよく分かってないから、
うん、
とりあえずなんかピンクのものがあればピンクっぽいものを身につけてきてくれたら嬉しいね的な話をインスタライブでこの前しました。
楽しい、
はい、だからこれ聞いてくれてる方はピンクで、
うん、
結構ハードル高い気がするよな、
難しいよ、ね、
ピンクってな、
めっちゃなんかねトントントンって決まったけどね、あの時は、
うん、まあでもね、いろんなピンクがありますし、
はい、
服でもいいけど小物とかでもいい
し、
もちろん
で、もしかしたらグッズとしてピンクのものとかを販売するかもだから、それをつけてくれてもいいですね。
、うん、
なるほど、
はい、
ね、どんな衣装になるのかも楽しみです、
はい、
6月9日です。そして10月からは自身最大規模全国6都市を回るツアー、
はい、
ローラデイロマンスツアー2024、
はい、
関西は10月18日金曜日ビッグキャットです。
はい、
はい、これもやばいですね、
やばいですね、
ちょっともう秋までいっぱいじゃないですか予定が。
そうですね、なんか気がついて年の初めにもう12月ぐらいまでのスケジュールが埋まっちゃってて、
うん、
わあと思って、
やりがいのある1年ですね。
本当ですね。駆け足も駆け足だろうなと思って、だから一個一個その流さないというか、う流れてはいかないんですけど、その本気で向き合わないとダメだねっていう感じですよね、本当にな
んかその今までも本気でしたよ。
いやずっと本気だけどさ、そのなんて言うんだろう、もうなんていうの、もうマジ全力で全部やんないと体力っていうか、なんていうか
今までないスケジュール感だもんね。
そうそうそうそう、うん、っていうこと、
うん
うんね、
結構チャレンジングな、
でかいしね、とにかく会場が全部、
うんうんね、しかもですね、先ほど新たに一つ発表になりまして、5月25日土曜日みそのユニバース、
はいはい、
これデニムスのイベントですよね。
あ、そうですそうです、はい、そうですね、呼んでいただきました、
はい、オッドサファリ、これもまた独特の会場なので
昨日ね、
キャバレーみたいな、
そうっす、あの、うん、昨日イベントちょっと見に行ってて、うんうんうん、お客さんとして、うんうんうん、それですげえ雰囲気のいい会場だなとか思ってて、
うんうん、
いいですよね、ミスのユニバース、初めて、ね、僕ら初めてなので、うんうんうんうん、できるのめっちゃ楽しみで、
うん、ね、なんかあそこでローラーを見ると、古いなんだろう、洋画とか見ているようなイメージになりそうというか、
うん、ちょっと楽しみですね、非常に。
そうだね、
ねえ、
うん、イベント自体も最高やと思う
んで、なんかね、お笑い芸人の方もいらっしゃいましたね、
うん、
しあ、
そうなんだ、うん、
久々に一緒にやる人とかもね、
まゆりかさん、
ノーバシーズさんね、
そうだね、
ノーバシーズさんって初めて言う
かノーバシーズ
めちゃくちゃ久しぶりにやるんじゃない、一緒に、
ノーバシーズマジで、うん、
久しぶり、
ずっと一緒にやってて、うん、久しぶりです、最近、はい、
あと天童寺とブレックファーストブレンド、
はいはい、
ブレックファーストブレンドもやばいですね、
いや嬉しい
ね、
みんな楽しみ、
はい、なのでぜひ皆さん、5月25日はユニバース、そして6月9日はビルボードライブ、そして10月18日はビッグキャットです、
はい、
はい、あのいい感じで間空いてますんで全部聞いてください
ありがとうございます、
私たちの気持ちを代弁してくれて
よろしくお願いします
お願いしま す,
お願いします、
ミッドナイトガレージ、この時間はローラデイロマンス、井上和樹さん、鈴木仁さん、そして磯本優太さん、3人揃ってお迎えしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました